バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャストトラッシュトーキングセオリーへようこそ、ダブドリ編集長の大島です。そして相棒はこの方、家族にトライフープ開幕戦よりジャパンゲームズを優先されご機嫌斜め、ケンジヒルキー。いやいや、いいっすね、あのツイート、面白かったです。
まあでも、僕も、じゃあ妹が、
はい。
成人式とか、まあなんか、ありましたとするじゃないですか。
はい。
まあ、ゴールデンステート来てたら、行きますね。
まあ、ゴールデンステートですからね。
そうなんですよ。ゴールデンステートっていうのが良くないっすよ。
八村選手も、どうですかホームの歓声を受けてって記者会見で言われて、あーホームでしたかみたいな。カリーっていうか、ステフさんの方が歓声強くなかったですかみたいな。ギャグで言ってましたけどね。っていうぐらいね。まあ、いいバスケもするし、実力もあるし、スターもいるし、すごいチームですよね。
うん。
昨日、ドレイモンドがジョーダンプールぶん殴ったっていうのがニュースになってましたけど。
それそんなことがあったんですか？
あったらしいです。なんか二人とも、今年が契約更新の権利があるかなんかで、うん、ピリピリしてる状況でプールが調子に乗ってて、みたいな話ですけど。はい、そんなわけで、ジャパンゲームズ無事終わりましてね。B リーグ一色モードになる、うん、なっていくであろうバスケ界なんでございますが。
はい。
先週に続き、ティア分けをするという予定だったんですよね。
予定だったんですよね。はい。
予定だったんですよね。
いや、
しかし。がしかし。
ちょっとここでリスナーの皆様にお知らせがございます。
はい。
この、私め、ひるきけんじ。大変に申し訳ないのですが、今週は忙しくてだな、もう B2 を見る時間があんまりねえんよ。
まあでもそれぐらいね、真剣にティア分けのためにちゃんと戦力とか調べてるんだなというのがわかるエピソードということで、ご容赦いただければ。
また次週へと持ち越しいただけると。
はい。というわけで来週こそ B2 ティア分けしたいと思います。
はい。はい、
そんなわけで今週ニュース移っていきますかね。はい、まずは開幕節ね。開幕しました。無事におめでとうございます。うん、ということで。うん、まあ、よく、一試合だけ、一カードだけね、他の人ずらしてやるやつ。9月29日、ドルフィンズ対三河という愛知ダービーで今年は幕を開けました。
はい。
このカードについてはね、ドルフィンズが2連勝するんですが、1試合目でね、中村太一凱旋で9点6アシスト。まあ力及ばずでしたが、うん、まあ私たちは良かったなと。で、2試合目は斉藤匠選手18アシストね。はい。素晴らしい活躍でございました。
すごいですよ。
18ってって感じ
ですか？ 18 ってフィバルールでなかなか聞かないですね。
本当ですよね。はい、そんなポイントガード対決も楽しい愛知ダービー。その他でございます。ちょっと驚きだったのはこちらでしょうか。信州とアルバルクが1勝1敗。
はい。
ティア S。アルバルクいきなり1勝1敗でしたね。しかもね、1戦目も途中まで負けてたんですね、アルバルクがね。
そうですね。だからこれが、まあ、アルバルクがこけたと捉えるのか、信州が、うん、じゃあ出来が思った以上にいいというふうに捉えるのか、
本当ですね。
果たしてどちらかというところで、
まあ、これはまたね、試合が続いていくとそのどちらだったのかっていうのは分かると思うんですけど、あれでしたね。吉井選手が意外と3つ少ないなみたいなのがちょっと話題になってましたかね、アルバルクは。
うん、そうですね。
うん、はい。秋田北海道2連勝、田口選手が2試合40点の荒稼ぎ。まだまだやるぜ、おいしさ。はい。これも話題でしたね。琉球宇都宮がなんと大差での琉球連勝ということで、
うん、
くしくもひるきさんが安西ヘッドコーチが去ったのは大きいんじゃないかと予言のように言っておりましたけど、 的中しちゃったかのような試合です
ね。そうですね。まあただ安西ヘッドコーチというよりもマブンガの元気のなさがやっぱ皆さんは引っかかったんじゃないでしょうかね。
確かにあれ初戦、うん、0点とかそういうレベルでしたけど、それ
0点だったと思います。いや、そうですね、初戦は0点だったと思います。
そうですよね、
はい、
やっぱりチーム変わるとこんなに変わっちゃうもんなんですね。
いやー、なかなかどうなんでしょうね。か、まあ本人のコンディションとか、まあ何かしらのシステム的な問題なのか。
確かに一番はそこが気になったかもしれないですね。
はい。そしてこの B リーグのサイトが見づらい見づらい。
僕はもうあっさりとスポナビを使ってますけど、マブンガ選手2試合目は8点でしたね。8点3アシスト、うん。うん。
まあちょっとマブンガにしては、ね、それは。
そうですね。はい。
うん、
どうなることでしょうか。そして、うん、FE、茨城で FE が連勝。川崎三遠、川崎連勝というね。はい、その川崎が連勝するのはまあまあまあね、川崎強いよねって話なんですけど、うん、まあスコア的には接戦で、はい、ヤンテ・メーテン選手、結構当たり外国籍の予感ということで、3円ね、うん、今年気になるチーム3円、
はい、
今年は行くんじゃないかという匂いはしてますね。
1試合目が2点差で、2試合目がオーバータイムでしたっけ？
はい、そんな感じでしたよね。はい。
うん。いや、だからこれは、3円のファンの人たちもかなり手応えを感じてるはずですし、確かに結構評価がね、うん、良かったというふうには聞いてはいるんですよね、
はい、
そのファンたちの評価も上々だと。
なるほど、なるほど。
まあ2年間、3年間ぐらい苦しんでるんで、まあここは。
確かに。
お客さん的にはやっと楽しませてくれるのかみたいなところもあるのかもしれないですけれどもね。
うん、3円の場合、それなりに力入れた年にこけちゃったりしてたから、ちょっとかわいそうではありましたよね。そのなんか、力抜いてこけたんじゃなくて、ね、力入ってるのにこけるっていうね。うん、今年はいけるじゃないでしょうか、はい、ということで。うん、群馬市が群馬連勝。なんと、五十嵐パイセン、開幕から14点ということで、衰えを知らない男、五十嵐系、今年もやります。
年を取らない男。
年を取らない男。はい、千葉、大阪、千葉連勝でしたが、大阪がね、ニュービル選手、あと橋本選手、無事復帰ということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。本当に、僕も、試合ずっとは見れなかったですけれども、橋本選手が出てるのを見て、なんかちょっと、なんていうんですかね、同じバスケットボール選手として、本当になんかちょっと鳥肌が立つというか、やっぱ帰ってくるの、簡単ではなかったと思いますよ、本当に。
確かリハビリ中にまた大怪我しちゃったんですよね、橋本選手で長引いたはずですから。
いや、もう本当にお帰りなさいと。あと、うん、これからも健康でいてねと願うばかりです。
そうですね。もう、これ次世代の代表ローって間違いなく入るだろうぐらいの状況からの悪夢の怪我でしたからね。頑張ってほしいですね。
うん。
仙台京都1勝1敗でしたね。調子に乗ったな、仙台。初日めっちゃすごかったから、え、今年やっぱ強いんじゃないのとか思ったらね、普通に負けましたね、2試合目。
そうですね。まあこれ、まあ、先ほどと一緒で、京都、多分、一勝一敗でここ星を取るっていうことは、多分皆さんあんまり想像してなかったと思うんで。
あ、そうなんですか。はいはい。
な気がするんですよね。だから、ここは、どうなんでしょうね。藤田ヘッドコーチは今頃。どんな思いなんでしょう。ここは、
いや、激おこでしょ。痛いなとか思わないでしょ。めちゃくちゃ怒ってそうです。ね、やっぱり仙台ね、ディフェンスは頑張るんですけどね、やっぱ入んないときは入んないですからね。まあまあ切り替えて次行ってほしいと思いますが。広島、横浜も一勝一敗ね。こちらも多分ティア同じ BB だったんですかね。勝負を決めたのが、河村選手と佐渡原選手ということで、新世代躍動してますね。はい、うん、そして、新潟島根。ま、こちらはまさかの一勝一敗と言ってもいいかもしれないです。新潟は、もともと戦力が 怪しいところに、加えて外国籍の頭数足りないという、厳しい状況で杉本天翔選手27点。島根撃破。かっちょいっすね。
あっぱれですね。
あっぱれですね。はい。そして渋谷が富山に連勝しました。こちらもね、点差的には接戦だったんですが、結果は連勝となっております。はい、ケリー選手もね、復帰ですね。おめでとうございます。
うん、お帰りなさい。
はい。そして B2 ね、ちょっと細かく、内容まで拾えてないんですが、すごいです。なんと連勝がアルチバのみ、青森を倒したアルチバのみですね、
はい、
で他はすべて1勝1敗という、香川、愛媛、長崎、熊本、アスフレが山形に勝ったんですね、素晴らしい、福島、佐賀、西宮、越谷、福岡、奈良、すべて1勝1敗でございました。混戦模様、来週のティア分けをお楽しみにしてください。
我々
はい。
我々は関係者なので、もちろん関わることができないんですが、私の、友達と言っていいのか、大先輩と言っていいのか、
はい、
が、山形に10万ほどウィナーで、
うん、
アスフレが勝って、うん、激怒してました。
ギャンブラーやなぁ。いきなり行ったんだ、10万で。10万当たったって話じゃなくて。
スフレが勝つわけないだろうと。
はいはいはいはいはいはい。いや、それは
全国の、
はい、
全国のアスフレファンの皆さんはもうザマーと言ってあげてください。本
当に気分爽快でしょうなぁ。なるほどね。はい。ウィナー、いや、そうか、やれないのか、ひるきさんは。
私と、選手と、うん、あと、クラブスタッフ。
うん。
クラブスタッフ、で、ワンチャン僕らの家族もアウトな気がしますね。
なるほどね。
まあ、もともと、
ね、はい、
もともともう自分ができない時点で家族とかもあんま考えてなかったけど、ちょっとルール調べ
なそうですね。はい。
うん。
はい。そして、B3。開幕しましたがね、無事岐阜相手の連勝、おめでとうございます。
ありがとうございます。
結構、しかもなんか割と大差で勝ってましたよね。
まあ、そうですね。まあ、とはいえ、あんまり、まあ、相手がどこで、どういう勝ち方したかっていうよりも、自分たちがいいバスケットできたかできてないかっていうのを考えましょうっていうのは、
なるほど。
選手たちにもお伝えはさせていただいたので、
うん。
やっぱりちょっともうそろそろ優勝しないと、B リーグファンにも、トライフープ岡山を忘れられないようにちょっと頑張りましょう。う
ん、はい。行きましょう、今季こそね。
はい。
そして、その他僕もちゃんと拾いたいんですけど、B3 はね、逆に、
はい。
差が大きいところがありますよね。
まあ、これは
連勝が多いというか、
はい。例年通りという。
うん。ただ、競ってるところで言うと、埼玉がね、もうプレシーズン、めっちゃ強いんじゃないのと思ってた、岩手からね、一勝もぎ取るというね、素晴らしい試合がありまして。
そうですね。月野であったり、門馬、あとはビバリー。
うん。
この辺を結構獲得したのが目玉でしたね。はい。なんで、ここは、埼玉が。
埼玉、頑
張れ。まあ、埼玉も、
はい、
丹野愛希。
はい。
川辺良平だったかな、ちょっと下の名前
ごめんなさい。そうですね、川辺良平ね、はい、山形いた。
あとね、もう一人ぐらいね、戦力をね、結構いい補強してたんですよ。
うんうんうん。
そうそう、だからまあ埼玉もね、そんなに、まあ天皇杯はちょっと震いませんでしたけど、あと秋山くんか、RT から、
ね。はいはいはい。そうですね、はい。
うん、割と悪くない。
うん。
あとなんか燃やしみ。もやしみたいな外国人を一人連れてきてるんですけど、そいつが、いやいや、違う、本当にね、なんていうの、棒人間ってあるじゃないですか、僕らが絵で描く。
はい。
みたいなやつがいるんすよ、一人。
確かに、206センチ79キロって書いてある。
79キロって書いてある。やばいな。で、
やばいっすね。
こいつが、
はい。
バスケうめえんすよ、ちょっと。
まあそりゃそうだよな。この体格でプロやってるってありえないもんな。うまくなきゃ。
そうなんですよ。だから最初天皇杯で見たときに、うーわ、これは地雷くせえと思って見てたら、はい、うちのアシスタントコーチと見てたら、うまくねえあいつみたいな。
206センチ79キロでどんなキャリアを送ってきたんだろう、気になっちゃいますね。グラント・シットン選手ね。はい。お、聞こえてます？
この辺。
あ、よかった。
聞こえてますよ。なんで、この辺はまあ結構、はい、いいところなんじゃないでしょうかね。うん、はい。
はい。そして、あれですね。大型補強で話題だったエクセンス、初戦を落としたんですが、2戦目は静岡を倒し、1勝1敗で、うんスタートしてます。まあ、静岡ね。静岡も、はい、まあ、今年こそと思ってる、例年 B3 の上位にいるチームですね。
はい。
はい。エクセレンスは、2戦目勝った試合の方で、西山選手17点っていうのがありましたね。フェイゾン21点。うん、あ、大崎選手13点、マスコー選手11点と。うん。はい。
はい。
石田隆輝も、ちょっともうこれ、キャリアがかかるシーズンに大型補強で、このなんか、まあ彼、まあ彼も、彼も GM やってんのかな？だからそういうの勝ちに来てるからね、あるチームなんで頑張ってほしいですけど、
はい。そうですね。あの、ほのほのに頑張ってほしいですね、僕は。
そうですね。
はい。
こう、トラッシュトーキングセオリーの MC をやってる身としてはね、全力応援してんのもどうなんだっていう気持ち、ね、気持ち、気持ち応援しておきます。はい。はい。そんな開幕でしたね。来週は B2 ティアワケやるんでお楽しみにしてください。はい、契約系です。秋田がスティーブ・ザック選手と契約合意ということで、うん、そう、短期契約、黒穂選手ですかね。短期契約してたんですが、はい。
うん。
スティーブ・ザック選手が入りました。211センチ、111キロ。スペイン一部、イスラエル一部でプレーされていたそうです。うんそして、新潟がね、そのジョシュア・クロフォードと今度は短期契約ということで、まあ今探してるっていうことだと思いますが、クロフォード選手も211センチ、111キロ。はい。頑張ってほしいですよね。
そうですね。なるほどか。
うん。で、早くもね、怪我が2人いるんですよ。木田選手ね、RT 木田選手、熊本で大活躍でしたけど、うんヘルニアということで、ね、復帰まで3、4週間ということなんで、ヘルニアもね、下手国と、長引いちゃう系なんで、ゆっくりと焦らず、なんて思いますよね。
そうですね。まあ、ただ、木田選手としてはね、せっかくの移籍で、証明したい思いはあったでしょうからね。
う
ん、まあ、早く
そうですね。はい、うん。そして、川崎のマット・ジャニング選手が肉離れ。ね、
あら。
かわいそうに。はい。ということで、196センチ、90キロって、まあ、マット・ジャニング選手活躍しましたからね、去年からね。
これはでも、あんまり知らない人もいない
かもしれないですけど。
もしかしたら川崎は痛いかもしれないですね。僕がティア分けをしたときに、やっぱりペリメーターのゲームを変えれる選手が、はい、まあ、藤井選手がすごくやっぱ重要になるっていうお話はしたんですけど。マット・ジャニング選手も、やっぱりゲームを変えれる、
はい。
ある選手の一人ではあると思うんですよね、はい。川崎のラインナップを見ていると。
そうですね。
なんで、そういった選手が一人、怪我でアウトしてしまうっていうのは、なんか、こう、チームとしてのリズムが崩れないといいなと、きっと川崎関係者は思ってるでしょうね。
そうですね。
はい。
はい。その他のニュースですが、B コルのアンダー18いました。ジェイコブズ・アキラ選手がなんと NBA グローバルアカデミーに参加することになりまして、はい正式に、そのキャンプとかじゃなくて正式参加が日本人初ということで、いいですね、まあ、心よく B コルも送り出したということで、うん近年ね、グローバルアカデミー経由 NBA 行きは普通にありますんで、ギリとか。
うん、
ぜひぜひ。その経路を辿ってほしいですね。ジェイコブ選手もね。
そうですね。
はい、期待大。そして、テーブス・ルカ選手。なんと、7校目のオファーをもらうということで、
う
ん、マサチューセッツ大学から今度はオファーを受けたということでございます。で、私、ジャパンゲームズの1試合目かな。帰り道が、 帰りの電車が BT さんと同じで、赤羽まで一緒に帰ったんですよ。
まさかの突撃インタビュー。
突撃インタビューっていうか、まあ世間話的に聞いてたんですけど。
素晴らしい。
はい。ルカ選手の話にも当然なりまして、兄貴のカイ選手は、まあトランジション得意で、自由な方がどちらかというと力を発揮するタイプだけど、ルカ選手はルールがあってもそれに合わせて動くことができるタイプという評価でした。で、ただ、体がカイ君より、カイ選手より一回り小さいと、ルカ選手の方が。
そうですね。
はい。なんで、まあそういう意味で言うと、よく D1 からこんなオファーあるよね、とかつって、BT さん笑いながら言っていました。はい。
笑いながら言ってたんだ。
笑いながら言ってた。あははは、みたいな感じでした。
BT さん面白いですね。
そして日本語がうまい。もう、
うまいっす
よ。なんていうか 普通に笑い取りに来る感じ、すごいっすよね。
いや、すごいですよ。何してんねんとか平気で言われますからね。
平気で言われますからね はい。そして、その BT さんとも関係あるニュースですね。富士通レッドウェーブ。オコエ・モニカ選手が退団してギリシャリーグのエレフテリア・モシャ島に加入するということでございます。一度きりの人生、後悔なく挑戦したいと思います。ということでございました。
頑張ってほしいですよね。なんか、まあ、たびたび、ね、例えば人種差別のこととかで最近ニュースになったりとか、でもその度にまあ本人も結構意見をちゃんと発信したりなんだったりっていうのがあるから、すごく自分のキャリアのことであったりとかを考えた上で、しかもそれを言葉にできるっていうのは僕は結構貴重な選手だと思ってて。
確かに。
なんで、まあ彼女がヨーロッパに行って、それをまた帰ってきて、なんか日本の女子バスケット界であったり、まあバスケット界が、またこう新たな刺激が入ってきたり、活発になっていくといいなと思ってますよね。
そうですね。
もちろん本人の成功も祈ってますけれども。
ただね、なんだっけ、ヤニス本発売中なんですけど、絶賛発売中でございます。ヤニ ス。
絶賛ね。
絶賛発売中でございます。ヤニス、無一文から NBA の頂点っていうタイトルやったんですけど、ですね、結構人種差別の話出てくるんですよね、ヤニスの本も。やっぱ海外の人種差別がえぐいのが、なんか暴力沙汰がかなり多いという話ですので、本当ね、なんかオコエ選手も、だから安全にこう試合して帰ってきてくれるといいなというなんか気持ちで、この話を聞いておりました、私はね。
そうですね。まあ、でもギリシャはすごくバスケットが盛んな国なんで、バスケット選手へのリスペクトはしっかりとあるんで、大丈夫じゃないかなと思います。
そして、まあ最後一応ね、この話もしておきますと、ジャパンゲームズ、なんと3日間で6万人以上の NBA ファンを集めた
いやー、すごかったです。お祭りでしたね。
と。お祭りでしたね。まあお祭り、内容は言うとやっぱりプレシーズンっていうこともありまして、まあ特にハードコアな NBA ファンはまあプレシーズンだったらよくやってくれたなぐらい思ってたかもしれませんけど、前半で大体の選手がいなくなってしまうという感
そう
じの
で
試合だったんですが、それにもかかわらずやっぱり来た人ね、盛り上がったのがすごいなというお祭り感ね、今言ったお祭り感があったなという感じがしますね。
すね。
で、大坂なおみ選手、堀米雄斗選手、エイウィッチとかね、いろいろ芸能人も来て花を添えていました。映像は見たんですか？
映像も見ないですよ。自分がいけないのになんで映像見なきゃいけないんですか？
プレシーズンのね、映像ね。
なんでそんなの見なきゃいけないんですか？開幕戦に集中してるんですよ、こっちは。まさか、うちのね、バスケット大好きなね、役員の一人とね、あとオーナーもね、オーナーじゃない、スポンサーさんもね、何社かね、行ってましたね。
はい。 まあ、それは、まあ、はい。
わかるよ。わかるよ。トライフープは毎年ね、開幕戦は。
うん。
彼は開幕するから、岡山で。逃げない、逃げないから。
うん。
ゴールデンステートウォリアーズはね、毎年来ないから。
うん。
うん、まあでも、あっぱれな、スポンサーさんが人、
はい。
いたんですよ。開幕戦両日来てくれて。
はいはいはい。
あの人、もともと NBA むちゃくちゃダイハードファンなんですよ。
おうおうおう、はい。
もう本当に心の底から NBA が好きで。
はい。
スニーカーもヘッズだし、もうレプリカジャージなんてなんか普通に本当に着てたりとかするし、プライベートで。
はいはいはいはい。
本当に NBA が大好き野郎で。
なんで好き野郎。
なんで NBA、なんでジャパンゲームス行ってないんですか？
はい。
見たいなら、あっち行ってみればいいでしょって。
はい。
アメリカ行ってみればいいでしょ
かっけえ。
かっこよかったです。なんで僕がプレシーズンなんか見に行かなきゃいけないのって。
こっちはガチなんだよ、トライフープはと。
そう。で、その時周りに選手がいたんですけど、無言で、
はい、
なんていうんですかね、まるで、バレエのコンサートが終わったかのように、みんな、こう、静かにこの拍手を。
なるほど、ね。
かっこよかったわ。はい、
すごいわ。
という、あのね。さまざまな、
はい、
喜び、うん、妬み、妬み、ひがみ、つらみ、うん、まあ大体は僕、うん、大体は NBA ジャパンゲームスに行きたかった僕のネガティブな感情なんですけど。
なんか島田ちゃんは見たって人も言ったな。俺は見てないですけど。
なるほど。ああ、まあいいんじゃないでしょうか。楽しんでいただいて、クソ。
ああ、そうですね。クソ
言ってないですよ、そんな。そんなこと言うわけじゃないじゃないですか。マスケわかるのかよ、ほんまに。
なんか心の声とあれが。
あれなんか副音声みたいになってます。
本音と建前が同時に出てきてます。
はい。まあまあでも楽しんだ皆さんは本当に貴重な経験ですのでね。
う
ん、
そうですね、
はい。あとはあれですね、楽天さんがもう思い切って、来シーズンを呼んでくれるようになるといいですね。
めちゃくちゃハードル高いらしいですけどね。
やっそうなんですね、やっぱり、うん。でもロンドンとかはレギュラーシーズンやってましたよね、多分。
はい、やってましたね。
なんでちょっとやっぱり。まあ日本も昔、それこそウルブスとキングスの時はレギュラーシーズンだったんで。
いや、そうなんですよ。はい。
そう。なので、はるか昔の話ですけど。
そうですね。
はい。ちょっとやっぱ、レギュラーシーズン見たいですね。
見たいは見たいですよね。間違いない。はい。はい、
うん。
見れる日を祈っております、はい。というわけで、この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様、ツイッターでご連絡ください。そして、聞いてくださっている皆様、ご意見、ご感想は、ツイッターでハッシュタグトラッシュトーキングセオリーまでお願いします。
はい。
というわけで投稿いきましょうかね。失礼。おっさんバスケレフさん。おはようございます。うん、以前、バッシュの話が出ていたと思うのですが、B リーグの場合、個人的にスポンサー契約とかをしていない選手は、シューズは自分で購入されているのでしょうか？また、シューズはどれくらいの期間使用していますか？NBA では毎試合新しいシューズを履いているとか言われていますが、日本選手の場合はさすがにそれはないと思いますが。なるほど。
はい。まあ個人的にスポンサー契約をしていない選手は、
はい。
チームの契約に盛り込んだりとか、何足買ってみたいなやつ。
そんななんだ。
とか、あとは、はい、その地域、例えば、まあ、岡山だったら、岡山のスポーツ用品店。
うん。
とかと、シューズとか言わずに、まあ、何かしらの契約結んでて。
はい。
はい、じゃあこれ新しいの入ったからあげるよ、みたいな。 とかはあったりしますね。あんまりもうさすがにプロで自分で買ってる子はそんなにないですね。
そうですね。何かしらの手に入れ方はあるでしょうね。
うんうんうん、まあでも、その、プロ選手がたまにそんなにかっこよくない買収を履いてる選手もちらほらいるんですけど、
あ、
そういうのはやっぱり、あの、それが理由だったりします。これ選べないみたいな。
なるほどね。あ、
いうのはあるかもしれないですね。どれぐらいの使用期間、これは選手まちまちですね、うん、もう3ヶ月ぐらいで履き潰すやつもいるし、
あ、そうでしょうね、
ですね。まあでも僕らね、足が大きいんでね、人にあんまりね、こう上げるとかもそんなにないですし
確かにね。
そう、いや僕ね、謎なのがね、いただけるのは本当に嬉しいんですけど、
はい、
サイン入りシューズあるじゃないですか。
ありますね。はい、
ちょっと何がどうすっこうと僕はいらないんですよ。もう僕ちょっと NBA 選手のでもいや、まあジョーダンとかコービーぐらいだったらちょっとうーんと思うんですけど
うん、
いやレブロン悩んじゃいますね。
レブロンで悩む。
レブロンから悩み出しますね。
で、そう、使用済みっていうのが嫌だ。
邪魔。
邪魔。確かにね。
形もしまえないし。
うん。
邪魔だし。なんか、まあ、靴だし、と思って。なんか、まあ。
かっこよく飾って、照明当ててください。
そうね。そうね。いや、なんかね、だから僕らも、ほら、シューズ、サイン入りシューズとか、まあ僕らもね、それはね、コービーとかレブロンほどじゃないですけれども、僕らもお渡しさせていただいて、喜んでいただけるファンがいらっしゃるじゃないですか。
うん、そうでしょう。はい。
私ながら思ってますよ、僕は頭の中で。これは、俺だったら捨てるなとか思いながら。
捨てない、捨てないファンの方は。
俺は、ひるきけんじからの靴はいらねえなと思いながら。
まあね
そう。まあ、という
のも、なんか、はい。メンフィス取材昔行かせてもらって、グリズリーズ。その時に、ペニー・ハーダウェイのサインもらったんですよ。天下の。まあ僕の世代からしたらアイドル的なね、選手でして、アンファニー・ハーダウェイ。で、まあ、タイガースのヘッドコーチ今もやってるのか、やってるんでってことで、タイガースのシャツ買ってサインをもらったんです。で、もうこれはすごいと思って家に飾ろうとしたら、妻に却下されるという。やっぱりスポーツ興味ない人にとっての、そのサイン入りのシャツとかの価値って、もうゼロ以下というか、いや、そんなのなんでリビングに置かなきゃいけないのみたいな、そういう世界だったので、非常にショックを受けながら、会社に持ってきました。
会社にいるんですか？あ、会社にあるんだ。
会社に持ってきました。なんで、シューズなんかうちもね、まあ、どうせ飾れないから会社に持ってきますけど、ひるきさんからサイン入りシューズをいただいたとしたら。
会社に行くんですね。
会社に行きますね。はい。
わかりました。ということは、あれですよ。もう、世の男性諸君は、嫁さんがスポーツ好きじゃなかった際には、もう自分で、自分用の、この離れか、このお部屋を、増築なり、そういった、そういった住居を選べる、ぐらいキャリアを頑張って成功させましょう。
そのファン活動のために稼ぐというね。
そうですね。はい。
たまに走るサラリーマンさん。ついに開幕、うん。嬉しいです。新外国人に関して質問です。開幕早々ですが、こいつはやりそうだという選手、気になる選手はいましたか？個人的にはアルバルクのコブスさん、広島のブラックシアさんがいいなと思いました。
はい。僕もね、コブスさんは良かったですね。 おお。あとメンテさんも良かったっすね。
はいはいはい。そうですね。
はい。あとは、そうですね。あんまり、こう、なんか、ピカピカ光った感じの。まあ、すべての試合を40分間フルで見てるわけではないので。
まあ、そうっすよね。
まあでも、その今言った二人は僕は結構評価高かったですね。コブスさんとかは去年の、ショーン・テイラーよりかはゲームにインパクト残しそうだなとは正直思いましたね。
おお、なるほど。
ショーン・テイラーじゃねえな。ジョーダン・テイラー。
ジョーダン・テイラー。はい。
うん。
なるほど。
ですね。はい。
はい。ありがとうございます。そして、天マサギさん、シロコお疲れ様です。久々に飛行機に乗りましたが、180ちょっとしかない自分でも狭さを感じました。2メートルを超える外国籍選手の移動時の座席は、うん、CA さんと向かい合わせ席みたいな比較的足元にスペースがある席を用意したりするのでしょうか。
はい。
うん。
まあ、これは、もう、おっしゃる通りで、なるべく、座席か、まあ、スペースがあるエリアを、
うん。
お願いはします。いや、もう、そうじゃなかった時の外国人は、だから、いわゆるもう、万力に自分から突っ込みに行ってるようなもんですからね。あれは、膝は悲鳴を上げますよね。しかも彼らは、まあ、まあ、例の埼玉のもやしみたいなやつじゃなければ、大体のやつらはごっついですからね。
いや、そうですよね。
バ
ッツとかどうすんだよって話ですね。
いや、そうですね。だからまあ、ちょっと前にエクセレンスに2メートル20ぐらいの選手がいたんですけど。
はいはいはいはい。
だからやっぱもうエコノミーとかじゃ無理でしょうから、まあ、席2つ取ったりとかデフォルトでしょうね。新幹線とかも席2つ取らないと無理なんじゃないかな。
ああ、そうですよね。
いや、ところ大変ですよ。だからやっぱり。
220、ああ、そうっすよね。あれみたいな、ウェンバン山みたいな人だったら、なんとか一人分でいけるかもしれないですけどね。うん、
まあ、やつもでも、いやもうその話出しちゃいましたね。今、バスケット界大盛り上がりですけれども。
220センチぐらいあるのに、ステップバックスリー決めるっていう。
フランスのね。
フランスの司法。
はい。いや、あれはもう下手したら、はい、ヤニスよりすごくなる可能性ありますね。
本当っすね。その、メンタル的なとこ次第でしょうね。厳しいレベルに揉まれた時に、頑張れる子だったらやばいっすね。
そうですね。いや
あれはすごいわ。みんなもう、タンク狙いチーム増えるでしょうな、あれ取り。
あれはちょっとタンクする価値あるでしょうね。
本当っすよね。取れれば。
はい。
はい。はい、とあるチームの箱星さん、広島ではゲーム2にブザービーターを沈めた佐藤原くんがヒーローでしたが、ああいう劇的なシュートを決めた選手やチームはどのぐらいま、どのあたり、どの辺ぐらいまでワイワイガヤガヤしてるものなのでしょうか、うん、その日のうちは気が高ぶってなかなか寝つけないとかそういうのはあるんですかね。あ、盛り上がりますよね、ロッカールームとかでもね、きっと。
そうですね。まあ、だいたいロッカーでコーチがミーティングするぐらいまではみんなワイワイガヤガヤしてるっすね。
うん、なるほど。
で、まあ、コーチが喋り終わったらみんな、はい、じゃあお仕事お疲れ様でした、シャワーシャワーみたいになります。
なるほど。そこが一区切りなわけですね。
まあ、一区切りとしては一区切り。でもやっぱり、プレイオフとか、はい、まあ、それこそ、その残留、うん、ね、残留決定戦とか、ああいうピリピリしたやつは、はい、残りますよね、余韻が。
ああ、そうですよね。
ブザービーターに限らずですけどね。
え、寝れなくなったことあるんですか、ひゆきさん、バスケのプレーで。
僕は、フリースロー入らなくて、寝れなくなったことはないですけど、一日中フリースロー、なんで落ちたんだろう、うん、ってこうなんでだろうってずっとぼやって考えてましたね。
フリースロー落ちるわ。でももう理由なくないですか。
そう、落としたから落ちたんですけど。
あ、入った感じだったのにって感じですか。
そうですね。しかも決めれば勝ちだったんですよね。
うわ
ぁ。はい。まあ3対3。それね、僕、それまでキャリア結構フリースロー苦手じゃなくて 80% 台だったと思うんですよ。うん、熊本の時とか。で、はい、3対3の全日本選手権出てて、
はい。
で、その時はうち外国籍もいなかったし、まあ、うん、あの、決勝の相手がダイムだったんですけど。
おぉ、はい。
そう、それこそまあ前世紀の小松、鈴木啓太とかその辺だったんですけど、
まだやってる2人、はい、
そう、それでまあもううちは結構リクルートがうまくいかずにあんまりこう選手を有名な選手を揃えられなくて本当に僕がすごい引っ張ってったんですよねチームを。
はいはいはい。
でもう決勝もしかももうあと1点決めれば、あ、まああと2点決めれば勝ちっていうところでフリースローを手に入れ、
うん。
フリースロー1本目沈め、
うん。
日本で、もう全然感覚とかも、ああ、もう勝った、よかった、もう、と思って、
はい。
と思ったら外して、
おぉ。
そこから僕はプロ、その5人制の方でも、もうフリースロー5、60% になりましたね。
すごい、その一投が気になっちゃってるんですか？
そう、だから、いや、で、全然意識してないんですよ。
はい。
意識してないし、今でも苦手、フリースロー苦手、はい、いや別に、あやちゃんフリースロー勝負しましょうって言ったら、もう全然フリースロー、おいいよいいよってなるんですけど。
はいはいはいはい。
でも、いまだになんか変な、なんかあんま、だからファンの人とか、僕のことをすごく好きなコアなファンの人とかは、あいつフリースロー入んねえからってニヤニヤしてるっすよ、はい、僕のこと。そうなんですよ。
フリースローは確かに、東京の時も 83.3%。てか極端っすね。まあ、打ってる本数がね、そんなあれなんでしょうけど。
まあまあ、まあ。
80% の時と。あ、これ、あれっす。おか最後の19、20シーズン 46.9% ってやっちゃってますよ。3本か、この時は。B3 で。まさかの、やっちゃってましたね、はい、このシーズンはね。へ、はい、あ、そうなんだ。なるほど。
はい、ということで。
はい。
はい、
まあ、やっぱりね。いやいや、そういうもんなんですよ。なんかのきっかけでって感じなんですね、フリースローね。
はい。
はい。スーさん、うん、大島編集長、先日はご来店ありがとうございました。各チームの広報活動の力の入れ具合が気になります。うん、アルファーズは、越谷のいろいろな駅にバナーや等身大パネル、ポスターがあり、社長や GM なども駅前でチラシを配っている姿を見かけますが、ブロンコスはほぼ見かけず、うん、すぐそばの体育館がメインアリーナになっていることも知りませんでした。やはりホーム開催する体育館が複数あり、1時間半離れていると広く浅くなるんですかね。また、ひるきさんが今まで参加した広報活動で面白いことがありましたら教えていただきたいです。ということで、この方ですね、北浦でお店やってて、うん、まあ、あの、店長なのかオーナーなのかちょっとわかってないですけど、先日行ったんですよ。北浦にある、肉バルアヒージョトリムだったかな、うん。そういう名前の徒歩6分のお店で、なんとですね、トラッシュトーキングセオリー登録してますって、こう画面を見せると、うん、1時間飲み放題2000円のところ、半額の1000円で飲み放題してるということですので、おーおーおー、ぜひリスナーの方はリスナー割を使っていただければと思います。
あら、それはありがたいですね。
ありがたいですね。
でも逃がしませんよ。あなたは質問をするふりをして、ブロンコスの文句を言ってますからね。逃がさないよ。
ブロンコスね、そうなんですね。まあ確かに越谷はなんかいろいろ広報活動やってるイメージはありますね。押し出してますね。
まあ、スーさんにちょっとヒントをあげましょうかね。
うん。
バジェット。
そっか、そうですよね、うん。
プロモーション打つのめっちゃお金かかりますよ。
あれって、休日そのプロモーションに選手を動かしたら、それもやっぱりなんか、そのプラスアルファで払うんですか、やっぱり。
ああ、そういうこと多いですね。契約の内容にもよりますけど。
はい。
うん。それは多いですね。あとはまだそのなんか、チラシ配りとか、ただでできるじゃん、ポスター配りとかってあるんですけど。まあ、
はい、
いやいや、で、やるべきなんですよ。やるべきかやらないべきかって言ったら、いや、それは別にやればいいじゃんっていう話なんだけど、結局それやってる間、はい、お金がないチームっていうのは、得てして人数が少ないんですよ、スタッフの。
なるほど、
うん。ということは、もう開幕のギリギリとかまで、
うん、
え、どこどこさんのスポンサーのロゴ間違えてるよ、怒られるよ、もうすぐ業者に言って、ほら、やり直させて、みたいなことになってるわけですよ。もう地獄なんですよ、事務所は。
はいはいはい。
おおよそ。
なるほどね。うん、
いや、もう座布団なしって言ったじゃん、あのロゴ、みたいな。っていうことになってるんですよ。
はい、怒号が飛び交ってるわけですね。その中でチラシ配りに何時間使えるんだと年間という話になってきちゃうわけですね。
はい、だからまあそれこそね、だからといってじゃあやらないでいいのかって言ったらそういうことではないから、やっぱそれこそなんか町の人たちとタッグになって、まあそれこなんか例えば埼玉だったら埼玉ブロンコス有志の会とかを作って、もう1ヶ月に1回でもいいからホームゲームの前にボランティアさんと一緒にチラシ配りをするとか、うん、とかは、ね、うん、全然ありかなとは思ったりはするんだけど、まあ、もうそれか、もう、ニワトリが先か、卵が先かみたいな話だから、
うん、
スポーツチームの経営なんていうのは、
うん。うん。
人を入れなければ、いいクオリティのものも提供できないし、予算も増えていかないから、まあ、どっちが先なんだっていうのは、そうなんだけどね。
なるほどね。まあ、大変ですよね。
うん。
このね、その、いいサイクルに入れるまでが大変なんですよね、本当。それこそ、ダブドリだって小規模どころか、零細出版社だから、もうそんなようなもんですよね、本当。宮本と僕が常々、なんだか必死にやって、
いいサイク
ル
の
時期をね、そういう感じですよね。なんとかいいサイクルになんねえからっていう。はい。斜め45度、バスケットライブの住人さん。ひるきさん、B2 優勝は長崎と言われていたと思いますが、開幕節を見られて、どう思われますか？何敗ぐらいしそうですかね。うん。
なるほど。何敗とな。そうですね。では、何敗か。14敗。
はい、お !14。
14。
その心は？
なんとなく。
なるほど。でもまあ、長崎、まあ分けちゃいましたけど、熊本と。まあ、それでも揺るがないということですね、ビーズで優勝。
そうですね、僕は優勝は長崎。
うん。いいですね。うん、皆さん覚えておいてくださいね。私物。じゃあ、あれです。サイン入りバッシュプレゼントにしますか？
いらねえからな。
いらねえよ。お前がいらねえって言ってたじゃねえかって。
はい、
はい、モタマさん、はい、どうぞどうぞ、
うん、はい、モタマさん、
あ、モタマさんいきますか。 NBA の選手が試合開始120分前から試合開始までバラバラにアップしていることが気になりました。体冷えないのかなとか、どのタイミングでどれぐらいチームのミーティングの時間があるのかとか、ひるきさんの選手時代のルーティンを教えてほしいです。なるほどね、
うん、なるほど。あれですよ、NBA の選手、裏でアップしてますよ。日本と違って。
ああ、そうなんですね。はいはいはい。
うん。もう、やれ、自転車やら、缶やら、もう、全部揃ってますよ、裏に。
なるほどね。
うん。
そうか、そうか。
そうだ。バラバラにアップしてるのは、多分、リングが一つしかないからっていうシンプルな理由じゃないでしょうかね。
はいはいはいはい、なるほど。わかりました。はいはい。
うん、
マッスーさん、ついに始まりましたね。開幕節を見てると、予想より、どのチームも力の差がないように感じました。スカウティングも進んで、1ヶ月後には違う印象になるかもしれないですけど、お二人の開幕節びっくりチームはどこでしたか？ピックアップゲームって決めてましたっけ？
おいおい、言うな、言うな、言うな、言うな。ドキ
ッ。いやね。ちょっとティア分けがあるし、うん、いいよねっていう、なんかこう生ぬるい感じで。ぬるっと開幕してみたけど、気づかれましたね。マッスーさんに気づかれましたね。ピックアップゲームがないように。
ちょっと今、ちょうど電波悪くなったんで、ちょっとまあ、もう一周ぐらいはまだピックアップしなくていいんじゃないですかね。
まだティア分け B3 まで終えて、それからちょっと考えますね。
そうですね。 はい。
それからやるんじゃねえのかって。それから考える、うん。
やるとは言ってない。
やるとは言ってない。
うん。開幕節、はい、どこが気になりました？大島さん。
いや、大島さん、めちゃくちゃ、ジャパンゲームの取材行ってたんで、あんまりちゃんと開幕戦です。見えてないんですけどね。うん、さっきの、読み上げてた感じだと、やっぱ、信州はちょっと気になりましたかね。
そうですね。僕も今、信州って言ってますね、正直。
まさかここまでとはという。うん、
そうですね。まあ、あとは、横浜なんかもやっぱり気になりますね。
ああ、はいはいはい。
うん。なので、ちょっと僕は、じゃあ僕のびっくりチームは横浜ということで、まあ驚きではないんですけど、あの、ティア分けでも割と高い評価を下したので。
そうでしたよね。B にしてましたもんね、横浜。
はい。なんで、ちょっと横浜が、うん、強い横浜が今年は見れるのかどうかをちょっと楽しんでいきたいですね。
まあそしてね、うん、単純にこう、河村選手もね、まあ一試合目は、あれ、なんだっけ、ナイナイポーズパリーのやってましたし、はいはい、2試合目も15点13アシストでね、あれだけプロに入ってから苦戦したと3ポイントも6分の3ですからね、
うん、
もうちょっと河村時代が来るのかっていう感じになってますよね。
そうですね。
はい。
はい。
まあそこにな、注目チームにちょっと仙台も加わってもらいたいですね。
頑張りましょう。
はい。頑張ってください。そんなわけで大体質問系は終えましたが、あとね、いろいろすみません、審判と、なんだ、浜口さんの話にいろいろ感想が、ありましたが、はい。
はい。
はい。という。
今日のこのあたりですね。あの、でもご意見皆さんちゃんと全部読ませていただいてるので。
うん。はい。
はい。ありがとうございます。とても、あの、いい意見、悪い意見、ちゃんと全部読んでて、どれもこれも励みにはなってるので。
そうですね。うん。
うん、はい。
はい。
ということで、ね、来週の、密かな私の楽しみは、
お。
ロブシティ青森でございます。
お、どこでやるんですか？
いや、わかんないけど、もう、あの、シンプルに、ロブシティ青森がまた来週もあるのかないのかっていう。
っていうか、すごい、かったっすね。あの、マックスでしたたけの、ああ
い
う。
いや、すごいですよ。あれ、本当にちょっとグリフィンっぽかったっすよね。
グリフィンっぽかったっす。あんな、なんかあれって、狙った、もうあれぐらいお前は飛べるだろうっていうパスなのか、ちょっと逸れたのかもわかんないくらいの、もう、高さに飛んでましたよ
ね。すごかったですよね。
ぜひね、もうちょっと青森ワッツフォローして、ハイライトが来るようにね、待ち構えといてほしいですね。あ、相手福島だ。
福島ですね。
うん。
うん。
はい。
はい。
楽しみなチームでございます。というわけで、今週も、ひぐきさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、また来週も聞いてくださいね。バイバイ。
バイバイ。